方は昨日夜まで乗りつけたから、大概の見当はわかっている。四つ角に、三度曲がったらすぐ門の前へ出た。門から玄関までは御影石で敷き詰めてある。昨日この敷石の上を車でガラガラと通った時は、むやみに行散な音がするので少し弱った。途中から小倉の制服を着た生徒にたくさん会ったが、みんなこの門を入っていく。中には俺より背が高くて強そうなのがいる。あんな奴を教えるのかと思ったらなんだか気味が悪くなった。名刺を出したら校長室へ通した。校長は薄ひげのある、色の黒い、目の大きな狸のような男である。やにもったいぶっていた。まあ精出して勉強してくれと言って、うやうやしく大きな印を押された、辞令を渡した。この辞令は東京へ帰るとき丸めて海の中へ放り込んでしまった。校長は今に職員に紹介してやるから、いちいちその人にこの辞令を見せるんだと言って聞かした。余計な手数だ。そんな面倒なことをするよりこの辞令を3日間職員室へ貼り付ける方がマシだ。教員が控え所へ揃うには1時間目のラッパが鳴らなくてはならぬ。だいぶ時間がある。校長は時計を出してみて。おいおいゆるりと話すつもりだが、まず大体のことを飲み込んでおいてもらおうと言って。それから教育の精神について長い余談にお聞かした。俺は無論いい加減に聞いていたが、途中からこれは飛んだところへ来たと思った。校長の言うようにはとてもできない。俺見たような無鉄砲なものをつらまえて。生徒の模範になれの、一校の指標とは逃れなくてはいかんの。学問以外に個人の特化を及ぼさなくては教育者になれないの、とむやみに法外な注文をする。そんな偉い人が月給40円ではるばるこんな田舎へ来るもんか。人間は大概似たもんだ。腹が立てば喧嘩の一つぐらいは誰でもするだろうと思ってたが、この様子じゃめったに口も聞けない、散歩もできない。そんな難しい役なら雇う前にこれこれだと話すがいい。俺は嘘をつくのが嫌いだから、仕方がない、騙されてきたのだと諦めて。思い切りよく、ここで断って帰っちまおうと思った。宿屋へ5円やったから財布の中には9円何がししかない。9円じゃ東京までは帰れない。謝罪なんかやらなければよかった。惜しいことをした。しかし9円だって、どうかならないことはない。よしは足りなくっても嘘をつくよりマシだと思って、到底あなたのおっしゃる通りにや、できません。この辞令は返しますと言ったら、校長は狸のような目をパチつかせて俺の顔を見ていた。やがて、今のはただ希望である。あなたが希望通りできないのはよく知っているから心配しなくてもいいと言いながら笑った。そのくらいよく知ってるなら、初めから脅さなければいいのに。